はい、ただいま始まります、
はい、
お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです、
この後始まります、
はい、
今回お届けするのが9月16日収録しました321回、
はい、
この時一回追いついたんですよね、
はい、
配信と収録、はい、逆か、収録と配信のタイミングが、ズレがなくなって追いついたということで、多分この前に配信、320とか319の時に、
はい、
やっとタイムラグが追いついて、第何週で何のネタみたいなのが戻せましたって言ってたんですけど、うん、実はそれを配信した時にもうズレていたと。いうことで、まあ、近況をお伝えしなければということで、はい、これもね、いつ配信されるか分かんないから、収録してる日をお伝えしておくと、10月22日になったばかり、
うん、
なところで収録をしております。
はい、
私がですね、まあ、学校の行事、まあ、アルバム用の撮影で、
はい、
まあ、去年までやっていたんですが、あれやめていたんですがっていうとやめたみたいだけど、
はい、
未だにやってるんですが、に加えちょっとブライダルのね、結婚式の披露宴とか、そんな感じのものをちょっとやらせてもらうようになり、何も知らずに始めたんですが、シーズンなんですね。
それ何も知らずにってとこがすごい。
いや、なんかさ、6月ってなかったのあるじゃないですか。
まあ、まあ、秋もでも、シーズンですね。
なんですね。
まあ、でも、どっちかというと、まあ、6月っていうイメージは強いけど、
うん。
うん。秋多いですよね。
多いですね。うん、なので、こう、結構、何回行ったんだっけ。結構ね、
うん、
正式に、オファーもらう前に、
はいはい、
ちょっと何回か同行させてもらう、
うんうん、
で、まあ、一緒についてやってみてっていう感じで言われて、はい、4、5回行ったのかな、
うん、
で、まあ、つかしてもらった人の話いろいろ聞いてると、うん、まあ、10回とか20回とかやるんだってね。
ああ。
まあ、その、会社とか、
うん、練習でしょ？
そうそうそう。ね、会社とか、その、人の技量とかによっても違うんでしょうけど、
うん、
もう忙しいからなのか、5回目ぐらいやった時に、もう次一人でやってみないみたいな感じで行きまして、
はいはい、
まあ、そこからこう何回かいただいたりしているので、なんかそのオファーもらう前のその入らせてもらうにしても、やっぱり撮影のデータはね、見てもらわなきゃいけないから、
うん、
やっぱりセレクトして、
うん、
まあ、納品みたいなことするじゃないですか、うん、で、学校の学校でねって、
うん、
要は今までだとこう撮影して次の日はまあそのセレクトに1日、うん、まあ、1日はかかんないにしても、まあ、半日で納品にいて、うん、まあ、結局1日かとか、まあ、そういうなんかあれができてたんですけど、
うん、
撮影みたいになっちゃって、
はい、
いや、このデータいつ整理したらいいんだみたいな、
うん、まあ、そうですね、はい、
やばっていう感じでね、まあ、撮影終わってで寝るまでの間にやったりもしてたんですけど、やっぱ次の日が早かったりとか、
うん、そうですね、あれちょっと一人ではなかなか、でも撮った人じゃないとできないんです
よね。できないですよね人に任せるわけにもいかないしみたいな、そんなのが続きまして、結局まあその学校だけやってた時はね、撮影終わって収録してその後半分ぐらいセレクトして次の日残りやってみたいな、うん、そんな感じのサイクルだったんですよ。それが帰ってきてすぐやらなきゃいけないにもかかわらず、
うん、
ある程度この荒くセレクトして、
はい、
次の日5時とか、
あ、そうそう、
そんなのが続いたので、いや、これはちょっと収録無理だわ、みたいな。
うん、いや、それは、本業の方に。
配信もちょっと作業ができないわ、みたいな。なんか、そんなのが続いてしまいまして、まあ、1ヶ月間ぐらい、配信も止まっていた状況だったんですが、ただ、ストック追いついてたにもかかわらず、まあ、結局また溜まっちゃったと。
はい。
ということで、まあちょっと収録と配信のタイミングが間が空いてしまうので、ちょっとご案内しますと、はい、今回配信させてもらうのが、9月16日に収録しております。
はい。
なので、台風一過って書いてありますが、はい、何個目の台風っていうか今年多いですよね。
まあね、うん。次から次へと。
やってきて、まあこの収録してる日も、27号、28号が、こうやってくると、
はい、
大島では大変なことになっておりますが、はい、なんかね、大島せめて、あそこに行くときには、あまり雨を降らさずに、
こう、そうですけどね。
消滅してくれればいいなと思いますが、うん、今のところの予想だと、どっちも、なんか影響を与えてしまいそうな、
そうなんです
か。かなり心配な感じですが、
うん、
まあそんな状況で、多分この台風一過とか言ってますけど、
はい、
その随分前の台風10桁台だったんじゃないかみたいな気がしますが、
そうですね、
はい、そんな中、9月16日に収録した愚痴特集です。
はい、
そんな321回。よろしければお聞きください。
はい、
ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、なんか、はい、この収録した、今日か、
そうですね、昨日から今日にかけて
えらいことになっていたみたいですけど、
はい、
まあ、京都嵐山市とか、あちこちで、川が氾濫して、
そうですね、亡くなった方も
いらっしゃったみたいだしね。
まあ台風ですからね、もう通り道は全体的に大変なことになっちゃうんですけれど、
なんかこっちの方、関東近辺の方に来るみたいな感じのあれだったんだけどね、なんか進路が変わっちゃったのかねっていう、
ちょっと北の方にずれたので、まあうちも風は強かったけど、それほど激しいことはなかったんですが、埼玉県、同じ埼玉県だと、ちょっと北の方は竜巻みたいな風が吹いて、行田と熊谷だったかな。ね、家が、屋根が飛んじゃったりとかしてましたから、そんなにうちとから、まあ離れてるっちゃ離れてんだけど、近いっちゃ近いので、ちょっと怖かったです。はい、
ね、なんかちょっと、まあいろいろと、災害続きな感じがしますけどね、どうなっちゃってるんだみたいな、
なんか10年に何回とか、いや10年に数十年に1回とかっていうレベルだっていうのが続いているので、
そう、なんかワイドショーとか見せてもいや、こんなの初めてだってね、こう答えられてる方がやっぱり多かったんで、特に京都は確かにイメージないなと思って、
そうですね、特に嵐山は、桂川はなんか昭和20年代だか30年代だか以来の、まあ、その浸水というって報道されてましたけど、いや、あの辺にはまあ数十年前にっていうか、何十年前だ、20年前に住んでたので、ちょっと衝撃を受けました。
ああ、そうだった
な。多分僕が住んでいたところの前の道は水浸しになってるかもしれないなっていう感じの近さだったので、へえって感じです。
なんかもう本当に、だから元々どんな街だったのか分かんないようなね、
そ
のが映像が出てたので、大変なことになってるんじゃないかなっていう、なんかまだ孤立してるとこもあるみたいなね、ことも言われてましたが、だからこれが明日とか明後日ぐらいこう水が引けてきた時に、なんか本当の全貌がこう見えてきたりするのかなっていうね、なんかそこら辺がすごい心配な状況ではありますが、 私もだからその埼玉って言ってましたけど、大宮の方行っててね。
あ、そうだったんです
ね。披露宴の撮影に行ってて、はい、いや今日荒れるんだよなと思って、はい、向かってる時に確かに結構な雨は降ってたんだけど、うん、もう着いて車降りる時にはもう傘いらないっていうか、
あ、
日が少し出てたぐらいだったんですよ。
はいはい。
そんで披露宴の最中窓の外見たらドワーってなってうわすごいわと思って、帰りこりゃもうダメかなと思ったら、帰る時になったらまた傘いらない状態になってあれと思って、台風どうなっちゃったんだろうなんて思ってたんですけど、もう結構その前の日が運動会だったりね、
うん、
して結構ヘロヘロで、もう今日一日寝てたみたいな感じだったんですけど起きたらいろんなニュースでそんなになってて、
ああ
大変だとか思ってちょっとびっくりしたかったんですけどね。まあ、そんな大変な中お届けするネタでいいのかっていう気もしなくはないんですが
、はい、
第3週になります、はい、生活スタイルの週ですが、まあ、生活スタイルというほど大げさなものもなくもう今週はお父さんの愚痴をいろいろとネタにしてみようかということで、はい、始めていきたいと思います。
はい。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、もう親父ですから、
はい、
まあ愚痴もいろいろあるわけでっていう感じなんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、結婚式久々にこう見てて思ったんですけど。新郎がさ、
はい、
こうなんていうの、友達のコメントっていうか歌とかってあるじゃないですか。
あ、はい、
一緒に出てっちゃうのね。
あ、そう、あれ、そう、そうなんだ。あんまりないですけど今までは。
どっちもあったのか、新郎さんも新婦さんもお友達が歌をっていうのがあって、
あ、でもそれ、うん、まあ少ないけどあったかな。
で、出てって、
うん、
こう、まあ、呼ばれて一緒にみたいな感じなんだけどもうほとんど一生を通り越しても新郎が歌ってるみたいな状態になっちゃって、でこう新婦さんはこう声援を送ってるような風ではあるんだけど、なんかちょっとポツンとしてる感じがしていいのかこれみたいな。
あ、なるほど。
なんかちょっと違う、イメージ違うなみたいなね感じもして見てたんだけど、でもやっぱり会社の人が挨拶しちゃダメねと思うわ。
すげえ長い、どうしようもない挨拶みたいなやつ。
あとその宣伝、
はい、ああそうそうそう、やっぱりそうなんだ。
ここで営業してもさみたいな、なんでああいうと席で営業するんだろうね。
もうもう社長とかだったらひどいことになりますよね。
うん、
なんか40、僕は最長45分っていうのがあったんだけど。
45分。
うん、本当に45分でした。僕はこの人一体いつまで喋るんだろうと思って、ほら時計見ちゃいけないじゃない。
はいはいはいはい。
まあ、それでも、さすがにこれは絶対ひどいことになってるぞと思って、ちょっとチラッと時計見たらやっぱ45分。
うわぁ、そう。
あの時はなんか、場がどんどん凍りついていくのが
、
肌にこう、ひしひしと感じるんですけど。
ああいうのって止めたりしないのかね。
いや絶対しないでしょうね。
あ、そうなんだ。
いや絶対しないと思いますよ多分。
へ
え、うん、まあできるのは仲人さんくらいかな。どうなんだろうな。まああれの人は絶対しないですよね。こう、ホテルとかその会場の人は。
へえ、
信仰の人とか司会の人は多分しないと思いますね。
困るだろうね、司会の人とかね。
もうみんなだから青くなってると思う。
うん、
まあ新郎新婦も絶対するできるとすればもうラコードさんぐらいではないかと思うんだけど、うん、やっぱりね、
うん、でもだってああいうのってさ時間、まあ、大体これぐらいでお願いしますみたいな話あるよね。
ああ、あるんですけど、まあなんか校長先生の仲いい話みたいなのが、
うん、
半助さんはその時はどのぐらいだったんですか。
あ、まあ時間はそんなではないんだけど、ああでも10分以上かかってたかな。結構まあ長いなと思ったのと、でも話してる内容営業の営業してるだけだなみたいないやーちょっとこれは違うだろうって思うんだけど、ね、なんでああいう風になるんだろうなって思うね。
あ、まあ、親父だからじゃないとしか言いようがないんですけど、ね、校長先生の無駄に長い話っていうのはなぜなんでなんだろうなと子供の頃に思ったことあるし、あのね、こう最近でもかこう学校のそういう卒業式とか撮影に行っても、
うん、
そんなむちゃくちゃ長いとんでもない話する人は少なくはなりましたけどね、
うん
うん、でもやっぱり長い人は長い。
長いよね。まあ、長いっていうのもあれだけど、ちょっとな、まあ、長くてもさ、
はい、
その新郎新婦のことについて話して長いならまだね。
はい、
いや、お宅の会社の業績を聞いてもさみたいな感じがしてならないと思うんだけどな。
そうですね、
まあ、仕事だからまあしょうがないっちゃ思ってたけど、でも来てた人たちはちょっとドン引きにならないのかねと思う。
うん、そうですね。
ね、なんかそういうのもあったしね、まあ、愚痴は、まあ、そんなあれでしたよでも結婚式自体はやっぱりいいね。
あ、そうですか、
うん、まあ、お祝い事だからなんかいいなと思いましたけどね。
まあそうですね、まあ、本来はいいんでしょうけれども、僕はなんかこう結構なんかその結婚そのものがミッションなので相変わらずなんです。結構
いや、でも他人事だからやるのかな。
他人事だからいいのかな。なんかいろいろこう、まあ新郎新婦はまあ別にいいんです、いいんだけど、
うん、
まあ、例えばそのお互いの家族のとことかのもう様子が見えるじゃないですか。
はいはいはいはい。
親族席の様子って意外と見えちゃうじゃない、
うんうんうん、
撮影してると、うん、なんかあこれはちょっと苦労しそうだなとかさあまりやっぱり感じるときはありますよね。写真撮りに行くとすごいなんか冷たい目で見られてました。
あ、そうなの？
へありまして。
あ、全然そういうのはなかったですけどね。なんかすごく。
いや、まあ、あの、そんなんばっかりじゃないですか。たまたまそういう、こう、複雑な関係というかね。なんか、紆余曲折があっての結婚式なのかなとか。ありました。
まあ、なんかすごい2人ともあのすごい幸せそうな感じの結婚式だったので、うん、
ああまあ、まあ、
そういうのはお裾分けいただいた感じでい
い
と思うほのぼのとしてあれしましたけど、
ああよかったですね。
まあでもあれですね、なんか最初こんなだったよねみたいなさああいうの見ると
ああ、まあ、まあそれはあるかもしれないですね、
うん、まあでも親父の愚痴ですが、何深夜に YouTube
そうですね、あのまあこれはちょっと拾ったネタなんですけど、
うん、
なんか関白宣言っていう歌は非常に僕らの世代だとあのポピュラーというかな、
うんうんうん、
特にまあその結婚式ネタで言えばその、
うん、
歌ったりするしてたことがあるのではないかなって、今はあんまりないだろうなという気がするけど、
うんうん、子供の頃行った結婚式でこの歌を聴くことが結構あったような気がしますね。確かに、
うん、で、あれあのアンサーソングでもらえるけど、なんか関白失格という
ほうい
うのがやっぱりさだまさしのさんが実際に作ってるんですね、うん、その後みたいな。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。そういう歌が
へえ。
すごい面白いんですけど、
うん
うん、なんかこうおこ お小遣いというか1日に使えるお金かな、
うん、
あなんかが490円っていう、あのお昼ご飯が490円だから、そういうこう嘆き悲しむとなんですそれはすごい面白いんですけれども、うん、まあそれをなぜかそれを見てしまうというあのお父さんがいまして、
うん、
で、本人は気がつかないつもりなんですけれども、
うん、
あの本人が他の家族にそれがバレてないと思うんだけど、利益で分かってしまう、うん、
はいはいはいはい、
でもそれを知った家族はあのお父さんこんなの見てるのってちょっと言えなかった
ちょっとかわいそうみ
たいな、かわいそう、うちでもあったんですけど、あの YouTube とかってあれやっぱり履歴重なこうたまると、
うん、
パソコンの動きが遅くなるもんなんですかね、よくわかんないん
ですけど、わかんない、
あの、まあ、うちの妻が使ってるあの古い Windows Vista で、
うん、
まあ、故障するした時もあのタイミングでもあったんですけど、
うん、
あの韓流のねドラマとか、うん、なんかそのいっぱい見すぎてたらしく、うん、履歴がとんでもなく溜まっててびっくりしたことがあるんですけど、
うん
うん、消し方を教えるまでただひたすらどんどん見てたんで、
うん、
どんどんキャッシュとかが溜まってたみたいなんです、
へ
ブラウザーに、
うん、
いやその時はだからキャッシュとか履歴はあのちゃんとクリアしておかないとダメだね
まあそうか、まあ、うちはそのパソコン自体を共有とかしてないから、あ、
うん、
そういうのはないですけど、
まあ、そうです、まあ自分だけのものだったらいい
ん
です、
うん、
やっぱりなんかそういう話はあの聞きますけどね、
うん、
あと知り合いのこうちょっと年上のカメラマンの人から、
うん、
いやあの自分が見ているパソコンのその履歴とかが、
うん、
であの家庭内のルーターあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれを通じて他のコンピューターで見れたりするのかなっていう、
ほう
そういう疑問質問がありまして、
ほうい
やちょっとわからないけど多分そういうことはないんじゃないですかって話をしたことがある、
それ相当なハッカーじゃない限り見れないんじゃないの
ですよね、
うん、
いやなんか家族にバレてるような気がするって、何を見てるんですかあなたはってちょっと思った
そっか、なんでそれを気にしなきゃいけないのかはよくわかんないけど、ま
あ、そうそう、そこはちょっとあの親父ネタな感じがするようにしてでも我が身を振り返るともしかしたら危ないかもしれないとか、ちょっと逆にこう、ね、
うん、
あのいや履歴が残っていて、なんか僕の場合だとこう、うん、チキチキマシンモーレースとか見せたりする
そんなもん見てんのか、
なんかたまに無性に見たくなる。
ああ、いや俺そもそも YouTube 自体はそんなに見ることがないんだけど、ね、
意外と面白いのがあったりして、
うん、
ちょっとなんか昔懐かしいのを見たりとかし始めると、
うん、
なんかあっという間に時間が経っていて、ああっていう、下手にまあちょっと暇な時間とかがあるとよくないですね、
うんうん、あまあそっか、前に俺もあれかな、音楽ライブ系のやつなんか見たら、
ああ
後からこう見てしまい、
そうですね、まあ、あれは非常にまあいいっちゃいいんだけど、やっぱり時間的に、
うん
うん、テレビ見るのってやっぱり一緒ですからね、
うん、こう何だろう、どんどん止まらなくなってしまい、
うん、
いつの間にか2時間3時間経っていたみたいな、ああこともあったけど、でも基本的にあんまり見ないかな YouTube って、うん、やっぱりその目取られるのが結構ね、うん、
はい、うん、そうなんですよね、
うん、
まあ、こラジオみたいに聞く、まあポッドキャストなんかはそうですけど、
うん、
ラジオみたいに聞くだけっていう
と、まあね、作業しながらとかってできるんだけど、
う
ん
う
ん、
結構まあできる、まあ実際このポッドキャストもそういう風に使わ、あのリスナーさんがこうね利用してますっていう人も多いので、
うんうんね、
まあライブ映像だったら音だけ流しておけばいいんですけどね。でもやっぱり
見ちゃうんだよね。 そうなんですよ。
違ってる。まあ、あと、あ、この人若いとかってさ、昔のこう衣装がとか、コンサートの演出がとか、いちいち面白がって見てしまう。まあ、確かにあります、
ね。で、次に再生したやつに、その関連の動画みたいなバーテンダーが出たりしたりするじゃないですか。
はい。
ああ、懐かしいとかやってると、もう本当にあっという間に経ってしまうみたいなね。その今楽しみって何ですか？親父の楽しみ。
親父の楽しみですか？何から、いや、そんな普段は、あまり運動を最近しなくなっちゃったので、
うん、
まあこう楽しみというか、なんというか楽しみではないんですけれども、多分ウエストが、
うん、
こうギリギリ80センチを超えるか超えないかというバランスを取っているのが楽しみかもしれない、
うん。それが楽しみ
だろう。楽しみではないですけど、いや、ちょっと暇というか少し時間があったら、
うん、
その辺走り、ね、まあ、ジョギングよりちょっと速いスピードで、
うん、
ブラブラするぐらいのことしてるんですけれども、
うん
うん、ただやっぱりね、これ、しないと、全然し、例えば1週間丸々しないとね、
うん、
なんかすごく気分が塞ぐ感じになるんですよ。で、やっぱこう、あんまり仕事が荒くて、特に夏休みっていう仕事ないじゃないですか。
うん、
だからどうしても閉じこもり気味になるんですよ。
はいはいはい。
そうするとすごい気分落ち込むんですよ。でも最近、ちょっと前までそういうのを感じなかったんですよね。
うんうん、
暇なら暇で、やりたいことやろうとか、
うんうんうん、
そっちに集中できたんだけど、
うん、
そうです、今日、それに気がついたのは多分今年初めてだと思うんですよ。まあちょうど年齢的にも、50という区切りの癖もあるのかもしれないんだけど、うんうん、今年の夏はね、なんかね、あ、暇だからなんかしようっていうんじゃなくて、なんかダラダラしてしまう。
で、うんうん、
ダラダラしてる自分にうんざりする。
はいはいはい。
っていう、なんかこうそのままうんと重くなると、なんかうつ病っぽくなるんじゃないかって、ちょっと心配になっちゃうぐらいの、
うん、
そのダラダラ感があって、うん、で、いや、これではいかんと思って、
うん、
1週間ほど積極的に走ってみたんですね。
はいはいはい。
うん、で、やっぱりそうすると、まあ、走るほど走ってはいないんですけど、
うん、
そうすると少し気分が上向くっていう、
ね、いや、そう、それ本当にあるよね。
うん、
これ確かに、その今言われて思ったけど、うん、若い時ってそういうのはあまり気づかないのか感じないのか。
まあそうですね。
あんまなかったような気がするんだけど。
いや、
まあ
それが若いってこと
なんですよ。そういうことか。まあ本当にね、そのなんか、動き出すと動けたりもするじゃないですか、続けてね。
うん、
で、動けなくなると本当に動かなくなっちゃって。
そう
で、こう、メンタルがどんどんこう、下向きになっていくっていうのかね。で、こう、それが徐々に落ちてってるから、うん、気づける人はまだいいんだと思うんですよ。
そうですね。
ふと気づいて、なんか、あーって折れてみたいになった時にすげー落ちてる時があって。
はいはい、そうなんです。
いやー、本当に動くと全然違うなっていうのは、ね。
まあそうですね。まあ、もうちょっとこう、まあ、そして、それってまあ、身体的な刺激、だと思うんですね。
うん、
まあ、ある意味なんて、こう、その、なんて言ったらいいんだろう。アドレナリンが出るっていうか、そこまでいかなくても、
うん、
まあ、ちょっと刺激が必要だっていうのが、
うん、
うん、あって、
うん、
で、まあ、バイクもね、5月にちょっと乗ったんですよ、ね、
うん。
で、その後は、ほら、梅雨の時期があって、
うんうん、
あんまり乗らなくなって、
うん、
結局ほったらかしになってしまって、
うん、
5月で少し乗ったからそのまま乗ろうと思ったのに、まあ結局2ヶ月ぐらい乗らなかったんです。で、そうすると、8月、まあ暑いじゃないですか。で、天気もいいし乗ろうと思うんだけど、
うん、
暑いしやめようとか言って。で、ついこの間、いや、このままでは絶対もうこのまま、秋になっても乗らなくなっちゃうと、
うん、
もう、乗れなくなっちゃうかもしれないと思ったんで、
うん、
まず、 オイル交換しなくちゃと思ってオイル交換したんですけど、
うんうんうん、
気がついたら2年間してなかったんです。
はあ、そう。
で、オイル交換の仕方もすっかり忘れていました。でもまあ、あの道具というかね、貯めるトレイとか、
うん、
あのオイルは買ってあったんです。
2年間置いてあった。
2年間オイル買ってあった。で、あのそれを探し出して、うん、まあ2年前のオイルだけど賞味期限はないよなとか、多分ないだろうと思う。
開けてなきゃね。
開けてないだったので、うん、まあそれで。なんとか交換して、
うん、
でさて乗ろうと思って、
うん、
ふと自賠責のあれを見たら、
うん、
ちょうど切れた前々日に切れた
ダメダメダメ
だからしょうがないのであの暑い中テクテクある近所のバイク屋さんまで、
うん、
あの歩いて行って、
うん、
あのステッカーもらって買って、
うん、
あの今新たに加入してまた貼って、
うん、
やっとその日は初めて動かしたんですけど、
うん、
やっぱりそれも動かせば動かしたで、
うん、
やっぱり随分なんかその日、まあ、まあ半日というか一日はちょっとこう活性化した
というか、うん、なんかやっぱりそういうことをしないとこう落ちてっちゃうんだろうね。
そうですね。
親父になると。
親父。
うん。だ本当に動いた後ってなんかポジティブになれるっていうかさ。
そうですね。
ああなんかこれも頑張ってやんなきゃなとかいろいろね、
うん、
考えられるようになるんだけど。
まあそう
なんです。動かないともう本当にさなんかやらなきゃっていうことすらなんかなくなるっていうかね。うん、なんて言ったらねすごい、まあ、ネガティブっていうもろネガティブではないんだけど。なんかそこにも行き着かないみたいな、 なんか異様に悪い状態になってんなっていう、
そうですね、
たまになる思うね。
うん、まあ、ちょっとバイクに乗った日はちょっと嬉しくなって、少し、まあ、そんなに乗ったわけじゃないですけど、
うん、
ちょっと乗りすぎて暑かったせいもあって、
うん、
家に帰ってきたら疲れて寝ちゃった
あ、まあ、でも動いてなくてあやっぱもうちょっと動かなきゃって動き出した時って、うん、そんなになる時あるね。
そうですね。
ああ、なんか気持ちはポジティブなんだけど体がついてこない。やだね。
これが年を取ったということかって、まあ、会社勤めした頃に50代ぐらいのね、こう、上の人とかに、
はいはいはい、
体ついてこないんだよなって若い頃はこういうこともああいうこともこういろいろやったんだけどさとか言って、
うんうんうん、
言ってたのがはあそうなんですかって、うん、俺には関係ねえやみたいな感じでいつの間にかいう立場になっているというか
、うん、
まあなんかまあ会社勤め してたら絶対言ってるだろうなと、
うん、
ここで言ってますけどと思うと恐ろしいですね。
そうね、なんかそういう意味ではまあ親父って思いたくないけどやっぱそういうところでどうしても出ちゃうよね。
出ちゃいます。
あ、やっぱ親父なんだなっていう。まあでもなんかちょっと抗いたい感じはしますけど、
ね。まあそうですね。
うん。
うん。
だからもうその時点で親父なんだけどさ。そう、それこそその自分が若い頃にさ、いやいやまだ親父じゃねえよみたいなことを言ってる人聞くと、
はい。
いや、そういうこと言ってる時点であんた親父だからって思ってたのが、ああ、自分がまんまそうなってるわっていう、ね。まあいずれ来るって言えば来るんでしょうけど。
はい。
まあ、でもこうなると抗いたくなるっていうのはなんかここに来てね親父になってわかるみたいな、
はい、そう
あの人もそういう気持ちだったんだなみたいな
そうなんですけどね、うん、まあちょっとスタジオでっていろいろセッティングするときだけはちょっと親父を忘れているときがあるんですけど、
うん、
箱馬ってあるんですね、スタジオに、
うんうんうんうん。
四角い、まあ、長方形の木でできた
箱、うん、はいはいはい、
まあ、舞台とかでもいろいろ使われますけれども、うん、あれってまあ、踏み台にすることも結構あって、
うん、
でも、あれをこう、ただ、横に、なんて言ったらいいのかな、まあ、マッチ箱みたいな形なので、
うんうんうんうん、
横に置くと別に乗る分には、非常に安定してるんだけど、
うん、
まあ、 一番高くなるように長辺を縦にしておくと、うんうんうん、置くと、まあ、40センチか50センチくらいなのかな、
うん、
の高さになるんですけれども、それに、一個だけにそれに乗るっていうのは結構難しいんですよ。
うんうんうん、
で、毎回それをやってるんですけれども、
うん、
学生に、すごいですね、先生、ひょいっての登った上で、その上で作業できるんだとか言われて、いい気になっていたら、
うん、
一回バランス崩しまして、でバランス崩す前に、ちょっとその、箱馬の、なんつうの、釘の、こう、あれ、一部分緩んでたんです
よ。うんうんうん、
緩んでるなと思いつつも、直さないでそのまま乗ってたら、
うん、
すごく壊れました。バキッて。
漫画だね。
バキッていうか、まあ、ほとんど箱が崩壊した状態で、怪我しなくてよかったっていうのが、ラッキーだぐらいだったんですけど。その時にちょっと自分の体重も、まあそんなないんですけれども、
うん、
いや、でも、昔と比べれば10キロくらいは重くなっている感じなので、
うん、
いや、これはますますやばいか思った次第です。その後、その箱馬は、これどうしようって、すごい高いんだよねっていう話してたら、
うん、
こう、専門学校の、
うん、
まあ、クラフトの部分があるんですけど、
うん、
部門があるんですよ。うんでそこのクラフトの部門の助手の方が、
うん、
それをコピーして作ってくれて直すより作った方が早いとか、
へ
ー作ってくれすごい綺麗なものを作ってくれました。
へー、
うん、でなんかすごい丈夫な板で作ってくれたんですよ、
うんうん、
そしたら今度それ重くて持ち上げるのが結構倍ほどあるんです。倍ほどある材質で、その重さが作ってくれたんで、
うん、
丈夫なんですけれども、
うん、
ちょっとお持ち上げるの、よいしょって感
じ。それはしゃあない、もう自分が壊したんだからね。それで痩せろってことなんじゃないですか。
そうかもしれない。いや、でも箱馬ってなんか偉大だとかちょっと思いました。あの軽さで、こう、
うん、
そこそこ強度があってっていう。
うん
うん、まあちょっと話それましたね。まあそんなこととかありますね。が、うん、
この夕食に遅れると晩ご飯の、
ああそうそう、これ
って何、はい、
これは僕のことなんですけど、なんかご飯おかずだけは作ってあるですね。
うん、
まあ当然ご飯もいつも冷凍庫に冷凍されて、
うんうんうん、
ご飯があるのが一応我が家のルールみたいな感じにはなってるんですけども、うんうん、時々その冷凍のご飯がないというあるんだけど、まあ妻は妻で気がつかずに、
うん、
おかずだけ作ってある。で、まあその日はなんか一応帰って食べるからって言ったつもり行ったので、
うん、
確実に家でご飯と思ってお腹すかして帰ってきたんですけど、
うん、
ご飯はなくおかずだけ。仕方がないので、こう、ちょうど非常食の乾パンが期限切れだからもうこれ、いつか食べようとか言って出しておいたんです。入れ替えで、
うん。
それが目の前にあったので、まあそれでしのいだ。
寂しいね。
なんか深夜、こうね、かなり遅い時間だったので、すごい、こう、ポリポリ、
うん、
ゴリゴリって食べるのが、なんとも、すごい情けない。
切ないね。
切ない。
ああ、そっか、でもなんか、おかずがないんだと思ったけど、おかずがあるんだったらまだね、はい、なんか。
そうですね。でもなんか、おかずだけ食べるのも、すごい、
まあそれも切ないけどね。うん、
うん、まあそんな感じです。
ああなるほどね。えやっぱ晩ご飯は一人で食べなきゃならない事態って結構あるんですか。
遅くなるときは、
うん、
まあもう食べて帰るからいいよって言っちゃうときの方が多いんですけどね。
うんうん
うんうん、でもたまに遅くなる つもりはなくてご飯は家で食べるわって言ったのにやっぱり遅くなっちゃった時とか、あのそのまま残してあるから、
うんうん、
あのしょうがないからあのご飯食べずにお腹すかして帰って食べるという時もあります。
うん、家で夕飯あんまり、家でっていうかその揃って食べれないのって週にどれぐらい？
ああ、いや、それを忙しい時にの、うん、そのね、あれによりけりもですね。
うん、
うん、でも多分結構普通に揃って食べてますよ。
あ、そうなんだ。
うちの場合は、うん、
俺下手したら、はい、半月食べないとか。
あら、そうですか。
うん、ほら、あの修学旅、まあ今始まりましたけど、修学旅行とか続いちゃったりすると、
うんうん、まあそうですね、
うん、その間が別の仕事でと遅くなるとかっていうのが重なっちゃうと本当に、あ、半月一緒に食べてないなみたいなそんなになっちゃう時もあるんですけど、ね、
あ、まあそれはちょっと、うん、うん、まあ、まあ、でもそれは家族にしてみれば お仕事で行ってるんで、
うん、
まあしょうがないっていう感じではあるんじゃないですかね。
そうだからね、うん、まあ、俺もいらないって言って帰るんですけど、
うん、
外で食べないで家で帰ってきて食べようと思うんですよね。
あ、
ことの方が多くて、
うん
うん、まあ外で食べちゃうこともあるんですけど、結構家に帰ってもう本当にあと寝るだけみたいにして、うん、なんかちょっと食べて 寝たいんですよ。
はい、
なんか落ち着かなくて、例えば外に、まあ、10時ぐらいとかになってなんか食って帰って、もう帰ってからまだしなくちゃいけないことがあったりすると、うん、まあ、誰かと一緒にいてこの食べて、まあ、帰ってからなんかするっていうことに関しては抵抗は何にもないんですよ。ただ自分一人なのに飯を食べて帰ってまだ家でなんかしなきゃいけないってなったらそれだったら食わずに早く帰って、
あ、
それを済ましてもう今日は寝るだけみたいになってからなんか食べた方がいい感じがするんで、だからいらないよって言うんだけど、うん、あのご飯だけを置いといてって言うんですよ。でそれがこうなんだろう、その伝わってなくてないとか、
うん、
そうすると本当に何もない状態になっちゃうんでそういう時にそのカップストックしてあるカップ麺とかを食べたりとかするとちょっと切なくなる時あるけどね。
あ、でもさ、ほら、なんだっけ、8時過ぎとか何時過ぎだっけ、うん、要するに、あ、普通の夕食の時間よりも後に食べると太る。
8時
8時だっけ、まあ、それを聞いたのもあって、うん、なるべく遅くに食べるのはやめようと思って、うん、まあどうしても都内とかですの撮影とかね、うん、まあ、あと学校の授業の後の後片付けで遅くなったりする、
うんうん、
家に着くのが本当に午前様になっちゃう時があるんで、うん、まあそれだったらさっさと食べてかなっていう感じで、
うん、その方がいいと思いますよ。
その方がいい、
うん、その方がいいと思うんですけど、うん、でも俺ダメなんですよね。なんか、うん、まあ、じゃあ早く帰ってやる、できるとこまでやって飯食って寝ようみたいな感じの、う
ん、飯食って寝るって一番なんか
最悪なんですけどね。
なるほど、うん、
ダメなんですよ。でもなんか一人で飯食うのってなんか親父になったなっていう感じがしますね、うん、若い時だったらだからなんか昔ら誰かと食べしを食って帰るとかそういう風にしてたような気もするんだけど、
う
ん、
まあそう、
うん、
まあ環境にもよるかもしれない。環境ですね、まあ、会社勤めとか、
うん、
だったら自然となんとなくそういう同じ年代だったらそんな感じ、
うんうん、
同僚とか、
うん、
まああるよ、こ
う、まあ飯食って帰ろうかみたいにな
るっていう感じはあるかもしれないけど、うん、フリーでなっちゃうとね、
うん
うん、
それもあるのかな。
あんまり、うん、ないですよね、うん、なんかこの間出張で、まあ、4人ほどでそれぞれあの食べたんだけど、
うん、
なんかあの同じテーブルについてんだけど、
うん、
まあ、一応知ってる同士なんですけど、それぞれ会社の人とかライターの人とか、まあ、僕カメラマンとか、
うん、 うんうんうん、
営業の人とかいう感じなんで、うんうん、みんなそういう完全に仕事の関わりなんですね、
うんうん、
だから一緒にご飯食べてんだけど、うん、あんまりプライベートの話とか、うん、こう しない、すごいこう積極的にこう話をする人が一人でもいれば別だけど、うん、なんかあの全員が割とこうシャイっていうかね、
うん、
割と寡黙な人たちだと、うん、全員4人揃って無言でずっと食べてる。
ああ、俺そういうパターンだと帰りますって帰っちゃうかな。
そう、まあ、あの出張なんで帰れないっていう。
ああ。
出張先なんで帰れないっていう時もあります
し。うん。それだってホテルとか泊まる。
あ、まあホテル
でしょ。そしたら俺ちょっと作業があるんで、つって。
あ、まあ、ね、
うん、あ、
それでもいいんですけどね。
うん。
なんかそれも、なんかそれもあの、なんていうの、申し訳ないかな。
あ、まあまあね、付き合いみたいなのもあるからね。
っていう時もありますし。
うん、
まあ逆に、まあ、その、いろいろ、こう、ムードメーカーというか、
うん、
元気のいい人がいると、
うん、
あの、こう、なんていうんでしょうね、ここの、出張先のここのなんとかこうでとか、いろいろ教えてくれたりとか。
うん
うん、たまにあの、今日はどこどこでお祭りやってるから俺は帰るけど、あんたは見に、絶対見ていけとか言って無理やりタクシー乗せる。
そうなんだ。
ありましたけど。まあ、それはそれでよかったんだけど、いや、早く帰ってなんかちょっと別なことしたいんだけどな。とか思ったんだけど、
うん、
まあ、あの、客先になるの、
うん、
もうタクシー止めてるんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、どこどこまでとか言って、あの、
うん、
見に行ってきました。まあ、まあ、それ、そういう風にでも無理やりでも行かない限り多分行かなかったと思うんで、
うんうん、
それはそれで良かったんです、
うん
うん、まあ、まあ、多分、あの、お仕事してる時人はいろいろあるんだろうなと思って。
うん、そうね、だから、
そういうこともあります。
僕なんか少ない方だろうけど、そのお客さんとかさ、なんか、そういう取引先の人と食べなきゃいけないことが、うん、機会が多い人って大変だろうなと思うね。
まあ、そうですね。うん、っていう気はします。まあ多分、あの、そういう、あの、付き合いをしたくないのでフリーだったんです
か。そう、っていうか、それめんどくさいもんね。俺、ダメだな。
ですね。まあ、あの、本当少ない、あれですけれども、地方のその取材に行ったらなんか取材先にものすごく歓待されたりして、逆に申し訳ありませんっていうから、ね、そこまでしてもらわなくてもいいですって逃げたくなるって、うん、まあでも、まあ、それはその地方の、そこのまあ企業なり、その地方なり、うん、まあその人なりのしきたりなので、
うん、
まあ、あの、受けなければいけないってい
う
のはありますが、
うん
うん、まあね、あの、決してそんなひどい目に遭うわけではなかったので、まあ、楽しいっちゃ楽しいんです。
だからね、僕そういうのがめんどくさいなと思うようになっちゃったね。前はだからなんかいろんなそういう人の話聞けるのが面白いなとか、だから聞けないかなみたいなのがあって、うんうん、さっきみたいなシチュエーションだったら自分からなんか見してもどうですかって言ってたと思うんだけどね、うん、今なんかすっげえめんどくせえなって。そういうふうに思う機会、まあこうポジティブで、
なん
かちょっとこういう人の話聞いといた方がいいかなとか思って、そういうふうに声かけることもなくはないんだけど、でもどちらかというとめんどくさいなと思っちゃうことの方が多くなってきたかなっていうね。まあいけないんですけどね、そういうの
なんかね。まあそうです、
うん、
うん、
まあね、ちょっと親父になったなっていう感じがしてならないですけど、
はい。
まあ、この聞いてるリスナーさんの多くは私たちと同じ親父なので、
はい、
多分いろいろな愚痴もあると思いますが、
うん
うん、
まあ、あの最後にいつもやっている、
うん、
あのカレー臭ネタなんですけれども、
うん、
あの最近カレー臭っていうか、そのあれなんだっけ、柔軟剤にすごい匂いついてるんです、
うん、
知ってます？
はいはいはいはい、
うん、で、そのいい匂いのするお父さんが好きっていう、こう、確か広告が。
そんななんだ。はい。うん。そう、無理。
なんかすごい許せんとか思って、お父さんは悪臭なのかとか
いや、悪臭でしょ。
悪臭なんですかね。うん、いや、でも、なんか、うちでは逆に、
うん、
その、無理、あれのね、柔軟剤の匂いが、
うん、
まあ、うちの妻の好みで言うと、
うん、
トイレの消臭剤みたいな匂いだ、って言って。なんかできるだけ柔軟剤だけじゃなくてその洗剤そのものにもついてきてるんで、
うんうんうん、
でなんかできるだけ匂いのその薄いやつっていうか、うん、しないやつないかなって探して使ってますね、
うん
うん
うん、いやーまあでもねこの間の運動会行ったりもするし、
はい、
そのまあこの昨日の披露宴の撮影もそうだったんだけど終わるとさ汗だくなるのよね。
あ、そうですね。汗だくなります。
でさ、うわ、汗臭い自分とか思いながら、早く風呂入りてえなっていうのが、ここんとこ多くてね、なんかもう嫌になりますよね。本当にだから、小学校の体験学習は本当気使う感じですもん。うん、うん、子供たちが風呂入るまではいいんですよ、
うんうん、
自分らも汗かいてるからあんまりあれなんですけど
、はい、
子供たちのお風呂入ったあと部屋を取りに行くとかになったらもう何でしたっけウェットティッシュみたいなので体拭くやつとかあるじゃないですか、
あ、はい、
あれでもうバーって拭いて、
そこまで
いやだってほんとさこう、
まあ確かに、
部屋入った途端さ、うわカメラマンくせえとかさ
言われる、
女の子なんかだったらこう、まあ、早くこっちの部屋来てよとか言って、うん、何枚かこう撮ったのに見せたりするんですよね、
うん、
で隣の部屋撮ったのって言うからこんなんだよとか言って、いやこっちも早く来てよとか言って行った途端に、はい、うわ臭い早く出てってとか言われて早く撮って早く出てってとか言われて
やれやれ
そりゃそうだよなと思ってねすごい気使うようになりましたね。
そうですか、いやーなんか
あそんで前にスノーさんが言ってたさ、
はい、
はベタベタしないシャツ、
ああはい、
せ
なんて言うんだっけ、
なんかちょっと
クールなんとかですよ、
ね、そうそうそう、穴が開いて、
うん、
サラッとした肌触りのやつで、
はい、サラファインだっけ、
まあ、メーカーによっていろいろなんでしょうけど、あれ俺結構好きだったんだけど、うん、あれ臭くなるって言ってたじゃないですか、
うん、なんかね、
いやそうかなと思ってたんだけど、
はい、
この間分かりました臭いっすあれ
結構強力なんですよなんかね、
うん、本当にだからねこう張り付かないのがすごい助かるんだけど、うん、もう全部終わった後に打ってみるとやすごいその普通の麺とかと比べるとやっぱり匂いきついかもと、
そうなんか濃縮されたりされてる感がある
んです、なんかこれはダメだと思って
そうなん、まあそうですね、スポーツしてる時にはいいかもしれないですけどね、
うん、なのでもうだから着替えますもん泊まりの体験学習とかだったら風呂入る前、
あ
だから部屋がある場合だったら部屋行った時にまず、うんうん、部屋にシャワーついてもシャワー浴びちゃってとか、
はい、
なんかそういうあれをしていくし、うん、と自分は車で帰るとかって車戻って、うん、そういうウェットティッシュみたいにバーって体拭いて、
はい、
でシャツを着替えて
もう
でやったりするんですけど、
あ
だから多いとねボトボトになった T シャツが2枚とか持って帰る羽目になるみたいな、
あそういやそれ
そんなだ、
うん、うん、ちょっと高いんですけど、
うん、
モンベルとか、まあ、山の用品の、
うん、
こう濡れてもすぐ乾くT シャツの素材、そういう素材を使っている T シャツがあるんですよね、
うんうんうん、
それ結構いいです、こうまあ肌触りは綿に近いから、まあ、汗かくとちょっとこうやっぱりベタっとはするんだけど、
うん、
ただ早く乾くので、
うんうんうん、
まあ例えばすごい雨降られて濡れちゃったっていう時も冷えないんですよ体が、
うん、へ
ー、まあもともとそういう山で、
うん、
その体冷やさないための シャツなんで、
うん
うん、で匂いもね、その例のそういう素材のやつね、そういう、こうさらっとした素材のやつほど強くはならない感じよ、ね、どっちかというと綿のシャツに近い感じがするので、うん、あの愛用していますというか、
うん、
あのまあ、あの自分の義理のお父さんが山好きなんで、うん、もう最近ちょっと山には登れなくなっちゃったんで、
うん、
買っといたやつがあるからっていうんで、うん、じゃあくださいって言ってもらったんですけど、
うんうんうん、
すごいあのこういい値段がするだけあっていい感じです。
へえ、いくらぐらいするんですか？
いや、なんかびっくりするほど高いと思います。
あ
のまあ普通の T シャツっていうつもりでだと、うんうん、
へ
え、うん、まあ僕だったら絶対買わないでもね、あれで結局山とかだと、
うん、
そういう T シャツを着てるかどうかで、
うん、
本当命に関わるというかね、
うんうん、
助かる助からないという、
うん
う
ん、
境目になる時があります、
うんうんう
ん、あでもまあ普通の値段だと2500円とか3000円ぐらいで買えそうな感じでは、
そう、
うん
うん、
あります。でも昔と比べれば全部安くなったのかな。
うん、
うん、通気性と保温性とか、
うん、
まあ、いくつか、通気性とサラッとしたとか
、うん、
いくつかなんか、機能が分かれてますけど、
うん、
あ、でも、通気性と保温性ってやつは、あれですね、高いですね。
うん、
3000円から4000円ぐらいした。
まあでもなんか、親父はそういうものを武装してちょっと抗わないとやっていけないのかもしれませんけど、まあ皆さんもご苦労されてることはたった出てきている方も少なくないんじゃないかなと思いますので、
はい、
まあ、愚痴話も含め、まあ、メールの方をお送りいただければと思います、
はい、
こちらの番組には、ただいま TADAIMAアットマーク p-scramble.jp で私とそのさん宛てに届きますので、おっちゃんの愚痴、お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、ということでお届けしましたただいま第3週でございました。お相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。